ジオもっこもこパレード。
タガプロ。
4月2日にいただきました。まだ4月ですが、ダンさんからのお題です。
はい、
会場に行ったら必ずすることは、
おう、
ん、トイレの場所を確認する。ともきんです。
言われてしまいましたね。
何がありましたかね。
会場に行ったら必ずすることは、特に欲しいもんもないし買うもんもないんやけど、とりあえず物販見に行くハマーです。
ありがちありがち。
会場に行ったら、必ずすることは、試合が始まるまで、席に座りたくないのでずっと後ろに追って周りの状況を観察してるドルフィンです。
なんで
居座っていいんじゃないですか。それは、
いや、途中でトイレとか行きたくなったらすいませんっていうのも嫌なので。
あ、確かに。
最後まで後ろにいます。
どんな客層がいるか見ています。井上です。
目線がもうプロモーター目線。
ほんまやな。というわけで、今回は、まあ、恒例やねんけども、この時期になったら来ていただきます。うん、そうですね、井上さんにゲストに来ていただいてますが、井上さんの話はとりあえず置いといて、何？会場の後ろで待ってるの？
待ってます。
なんでなんで？
僕も基本的に、ともきんさんと同じ、うん、トイレの位置はまず全部確認するんですね。
うん、
自分の席から一番近い席、トイレを確認するんですが、
うん、
いきなり座ってしまうと、基本的に一人で見に行くんで、周りが楽しくやってるのも寂しいですし、で、両サイドを塞がれてしまうと、途中で直前でトイレ行きたくなっても行けなくなるんで、ずっと後ろで、井上さんと同じように客層を観察してます。
何分ぐらい前に行くの？会場と同時に入るとか。
いえいえ、もう直前です。
ああ、そうな
の。もうギリギリぐらいです。
なんでハマーみたいに物販コーナー行くよね。
僕は好きですね、うん、あんまり買わんけど、
うん、まあ、見てるの面白いやんな、
うん、
結構でも人混みがねいっぱいなんで。
いや、まあ、それはそうやけど、
ね、あの中に僕入るのなんかダメなんです。
家で 見る方がいいっちゃいいんすか。
いや、あのプロレス生で見る方がいいんですけど、グッズを買うのに並ぶよっていうのがちょっと抵抗があります。
うーん、井上さんはその客層を見てるっていうのはどういう感じで、は
い、いや、なんかね、そんな どう言ってるんですかね。まあ年配の方からね、若い方、子供とか、だいたいどういう方が来られるのかなと、
はあ、
はい、
それを見てる、
はい、いや、まあ、意識してるかわからないけど、まあ、いや、だからね、はい、自分らの年代でもプロレスファンやっぱいるのかなとか、この人年をいくつぐらいなのかなとか、
一説明なんか綺麗なお姉ちゃん多いなとか、
あ、それは思います、ね、
たまにありますね。見てもたらありますね。ほんまこの人プロレス好きなんかなとかありますね。
それは、
はい、
それ見て実際なんか生きてますか、プロモーターの仕事に。
うん、やっぱしこの見てるお客さんが、まあ、団体問わずなんですけども、一、やっぱプロレスファンとして、やっぱ今自分が大日本プロレスしてるんで、このお客さんが流れて、まあ、その大日本プロレスではデスマッチですけども、やっぱプロレスとしてやっぱ流れてきてほしいなと、会場に足を運んでもらいたいなと、思いますね。
思うだけなんですね。なるほどね。まあでも、みんな大体ここに落ち着くんでしょうね。他何ができるの？今日会場入って他すること。とりあえずうろうろっていうのもあんまできへんし。
うん。
リングのコンディション見とかもね。
触らせてくれへんからな。うん。だから、 何可愛い女の子とかやったら練習生に声かけるとかあるんかもしれへんけど。
あ、
うん、
そのぐらいでしょ。あとは飲んでるか
もう飲んでるんや。
うん、
うん、まあそれもありやわな。
だいたい1回入るか、それか会場付近で飲んでギリギリまで飲んで、
う
ん
う
ん、で、ね、ちょっとしてから入るとかですね。
うん、そやな。でおしっこ行きたくなんねんな。
あ、そう、う
ん、よくやるパターンやな。
始まって行きにくいですからね。
そうそう、横に座られたらな、あの通路の横やったらガッツポーズやもんな。
あ、そうですね、
うん、あれうまいこと撮れたらいいよう、ね、に ね、
あれはなかなかでしょ、うん、何でも映画とか他のスポーツ観戦にしても
なかなか撮れない、ね、
あれが一番大変、
トイレか、
すいませんって言って行くんがね。
そうやな、いやいやな。だから飲むなって話やねんけどね。
のでも飲まんくてもまあ、うん、トイレはね。
ほっかな、
うん、
パンパスか。
そうですね、
アテントしましょう。
アテントか、うん、だかこれからドルフィンさんはアテントで
していきます。
ほんまやね。
ほんならもうあの始まるだいぶ前から椅子に座ってられる。
じっと座って
じっとね、うんうん、飲んでます
はい、
よまよい、カレー好き、悩みを申すがよい。あ、松尾
総帥様、何を求めればよいのか私は分からないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジオを聞くがよい。
ははー
ははー、ビックビックじゃぞ。
というわけで、今回は昨年に引き続きまして、播磨中央公園大会、大日本プロレスの播磨中央公園大会の、プロモートをしてくださってます井上さんにゲストに来ていただいております。改めまして井上さん、今日はわざわざありがとうございます。
いえいえ、誘っていただきましてありがとうございます。
もう大日何年
おかげさまで今年で5年目を
5年目、
はい、5年ですね。
すごいですね、
長い。すごいね。5年前ってどんな選手がいてはりました？メインとかの試合って覚えてます？
あ、メインは伊藤隆二、
う
アブドーラ小林対、
うん、
笠井純沼田ジャッキの、
はい、なんか地味にAカードですね、
うん、まあ、まあ、もう団体に任せてますんで、もうそのカードでしたね。
へ、はい、5年前からあんまりこうトップは変わってないのもちょっとあれなんですけどね、
うん、どないですかね、
うんうん、はい、でも去年とかがすっごい面白かったから。
あ、
やっぱりの地方大会ならではの面白さってあるじゃないですか。
あ、ま、あ、言われますね、
うん、はい、まあ、屋外やし、うん、なんかすごい開放感があっていいんですけど、まあ、その過去4年間やってこられて、
はい、
まあ、どんな試合があったとかどんな出来事があったとかっていうのを今回はちょっと教えていただきたいなと思ってるんですけど。
わかりました、
はい、どんなありました？
まあ、やっぱし自分、まあ、余裕があって、ね、やっぱ目配り気配りしないといけないんで、まあ、全試合は見てる言うたらちょっと見れてない部分があって、やっぱ最後ら辺の落ち着いた頃のセミファイナルとかメインイベントとかになるんですけども、自分が見た中とやっぱし試合終わった後のお客さんの声ですか、
うん、
それを聞いたらやっぱり今自分の中で印象っていうか、やっぱお客さんの声が多いのはやっぱバラモン兄弟がやっぱ面白いと。でもこれ言うたら、まあ、ちょっと団体との噛み合わせもありまして、まあ、2年ほどしか、まあ、出てないんですけども、やっぱし、うん、去年も言うたと思うんですけど、自分雨男なんで、うん、帰って去年も見事に雨が降りまして、それでちょっとバラモン兄弟がなんか面白いことをしたと聞いてまして、
うん
うんうん、だからそうですね、バラモン兄弟がやっぱり今声が一番多いですね、はい、それと野外ならではのエニエアフォールデスマッチっていう、そのもう場外でも何でもありのその試合がやっぱ良かったと聞いてますね。
あ、なんかご自身で見て記憶に残ってるのはあんまないですか？まあ実際ゆっくり見れないですからね。
やっぱり全試合っていうか見れてない部分もあるんですけども、うんうん、やっぱりこの場で、ね、兵庫県の播磨中央公園で、ああプロレスの試合をしてるんやなって思ったら、もうなんかもう特別な感覚で、もう見た中も素晴らしいなと。
あ、まあね、
はい、うん、いやほんまにしてくれてんねんなと
本物や相手、
はい、
うん、実際カードとかは別に お願いするわけじゃないんですよね。もうお任せしてるんですよね。
そうですね、うん、はい。
だから、まあ、今回はポスターにはバラモンは載ってないですが、うん、来るかどうかはまだ分かんない。
まだ分かんないですね。
まだ分かんないですね。
最近もね、だからやっぱり怪我とかね、やっぱポスターはちょっとそういうところで、一部もし怪我とかのあれでっていうのは聞いてますけども、
所属じゃないですしね。
まあそりゃそうやね。
そうか、うん、
でも大日本の場合は所属じゃない人も結構乗ってる
よ、ね、ずっと乗せてますね、
うん、武田とか違うし、
小高井西もずっと今まで、
ね、乗ってるね、うん、だからそういう意味ではここはほんま懐深い団体やなとは思うんやけど、うん、うん、あとその選手とか会社とかとどうせ関わりがあると思うんですけど、はい、なんかこうこれまであと過去4回やってきた中でこれ面白かったなみたいな、なんかあります？
1試合ですか？
いやいや、関わりの中で、まあ、試合も
関わりですか、うん、まあ、関わりっていうか、やっぱ自分はもうこのプロレス通じて、やっぱ社会貢献も取り入れてるんですけども、うんうん、やっぱし募金一つにしても、去年もお話ししたと思うんですけども、やっぱりそのご協力してくださる方がいるし、やっぱりその試合終わった後にまた新たに違う方が、まあよそはよそなんですけども、うん、兵庫で募金活動とか、まあ過去2年間でしたけども献血活動をして、はいはいはい、そのきっかけで地元で戻って献血するようになりましたとか、そういう言葉を直接聞いた時はむっちゃ嬉しかったですね、うん、
あ、それ嬉しいですよね、うん、
はい、
うん、こうレスラーと話ができて美味しい思いをしたとかじゃなくて、お客さんとそうやってこう関わってっていうの
が、あ、そうですね、やっぱお客さんも、自分はやっぱりもうちょうどこの時期になったら、うん、やっぱり営業とかで大阪大会とかチケット営業とか行くときに、うん、やっぱり顔知ってる方とかもおられますし、やっぱ向こうも、あ、兵庫大会の主催してる方でやと思います、うん、はい、
なるほどね。ドルフィンは大日本プロレス見たこと、
侍で、
あ、侍で、生はない、
生は一度もないです。僕はデスマッチが怖いんです。
なるほどね。
見れるは見れるんですか？
いや、もう目覆ってますねですけど見ます。
あ、まあ1試合目からデスマッチじゃないからね、
はい、
うん、そこは大丈夫やけど、
ただ伊藤隆二がすごい好きなんです。
なんで？
なんでしょうね、
デスマッチ
ちょっと雰囲気似てるから。
いやいやいや、
似てる、
似てます
ね。似てる似てる
なんでしょうね、昔この人はリー日韓と気水屋っていう番組に出てたんですよ、うん、島田紳助、
ね、出てましたね。
新婚の頃の、
めっちゃ若い時ですね。
そうです、ま、10年以上前の頃に、でその時に僕初めて知って、まあ、すごい若手のペーペーやったんですけど、うん、でそれから見るようになって、うん、この人 の, ダイビングボディープレス、あれが綺麗、
あれ何でしたっけ、あれもなんか名前ありましたよ ね,
名前がありますよね。
ドラ、なんちゃらドラゴンか。
なんちゃらドラゴンか、ドラゴンなんちゃらやな。
うん、あれがね、まあ、すごい綺麗な。ダイビングボディープレスが綺麗な人は好きなんです。
おー、なるほど、ね。
もともと。
へー。
なので、デスマッチドラゴン、かっこいいなと思って。うんうんうん、
へー。でもデスマッチは嫌いと。
はい。苦手です。血がいっぱい出るのが。
へー。
背中が。ぜひ一緒に行きたかったですね、そういう人と。
そう、ドルフィン今年行かへん。
皆さんが見てる頃、僕は一生懸命大阪の街を走ってます。
冷たい話だけど、まあそしたら来年はね、
そうですね、
ぜひね、多分あると思うので、
ぜひ、
やっぱね、目の前で見るデスマッチって、特別、
うん、本当ですか、
う
ん、
映像とはまた違うみたいですよ、
マジ
で、うん、
大きい会場の隅から見るのと、やっぱり何列目とか、ほんま2列目、3列目の状況やから、
はい、
まあ、全然違うよね、
それは迫力が違うという、
だって目の前で自分らよりちょっと大きい男の子たちが蛍光灯で殴り合ってんねん、
はい、
なかなか見れへん。
いや、見れないですよね。
なかなか見れへんよ。膝の上に蛍光灯がジラジラ追ってくる。
あ、うん、あ、うん、そうか、
うん、し、ここは本当屋外やから、なんか選手もこう普通にこう乱闘みたいなのが、
はい、
わーってくるから、
客席に、
客席に、
はいはい、
まあ、どこでも来るけど、ここは特に来るんちゃうかな。
あ、外やから、映像とかでいつも見てる中の狭いちょっと薄暗いところでやってる、ダークな感じのデスマッチ感はあんまりないですよ。
すごいなんかいいよね、
うん、映像とかで見るデスマッチ、なんか暗いところでやってて、なんかあれちょっと怖い、確かに、
うん、これ、まあ、確かにデスマッチはデスマッチやねんけど、
はい、
そこまで怖くない。
お、
うん、一列目に子供さんおったりするから不思議な感じ、うん、 で、もっぺん大日本プロレス の, その過去の話に戻りますけども、はい、過去ね、その4年間やってきて、はい、これしんどかったなみたいなとこあります？雨以外。
雨以外ですか。
雨は大変だと思うんで。
やっぱりしんどかったなっていうか、やっぱし今年もやっぱ興行できるのはやっぱ今まで来てくれたお客様がおられるからやっぱできることであって、うん、だからやっぱりその人数ですよね。やっぱチケット1枚にしても決して安くないチケットなんですけども、やっぱお客様がやっぱご購入して来てくれるから続いてるんで、やっぱり一人でもお客さん増やしたいなと。でもやっぱりこう波っていうかね、やっぱ去年が人数多かったら今年は減ったとか、じゃあ翌年は増えたとか、だからやっぱり平均最低でも自分の中でこれだけ入れたいとか、やっぱりなんか目標みたいなもんありますよね、やっぱ、はい。
でもまあなんか年々こう定着してるというか、そういう感じはするんですけど、そんなことはないですか？まあ、やられてる方からしたら、
やっぱり自分の中では満足はしないですね。あ、はい、
まあでかいですもんね、実際あそこ、うん、
1万人入りますか？1万人入りますからね。
1万人か、ちょっと全然足らないですけどね、今の状況だったら。でも1万人結構夢ありますね。
いやだからそうなんですよね、だから、うん、まあ、最近でしたらもうこの大日本プロレス4年前と比べて大阪ではもう月1ぐらいやってるんでね、うん、だからやっぱりいい刺激もらえますよね、うん、
あ、はいはいはい、
だからやっぱりお客さん最低でも300人は入れたいなとか、やっぱり目標はあるんですけども、やっぱ現実難しいですよね。
でも実際よう言いますよね、本当1枚チケット買ってもらうお客さんがっていう話はね、
はい、
それはやっぱやられてるからよく分かることであって、行くのは僕らね、まあ、なかなかこう直接買うことってあんまなくて、はい、実際チケットピアとかね、そんなんで買っちゃうから、あんまりそういうのが伝わってこへんかもしれへんけど、こういうのが一番大事なんやろな。大日本プロレスってね、
はい、
その他の地区でもこういう井上さんみたいな興行主っていうかプロモーターがいててやってるスタイルが多いんですか？
いやそれはもうちょっと全然聞いてないですね。
わかんないですか。自分とこで主催してるのも多いんかなと思ったりするんですけど、
うん、ちょっと存じ上
げてます。そこはわからないです、
はい、
うん、結構やっぱ古いじゃないですか、大日本プロレスって。
まあ古いですよね、
体質としては、はい、うん、だからそういうイメージがあるんですけどね。あとはなんか面白かったことありました？過去4年間。
あ、面白かったことですか、
うん、
まあ、一自分も個人的に言わせてもらうのはやっぱ試合後のイベントですね。はい、まあ、あのこちらのラジオ関係者の方も参加してくれた方々もおられるんですけども、
はいはい、
やっぱり自分も自分もプロレスファンからの目から見てもやっぱりその試合で戦っている姿とやっぱりあの試合後のやっぱりそのおちゃらけっていうかこうファンとの交流ですか、やっぱりもう試合の時と違うなんかこの優しさっていうか、
うん、
なんかそういう姿を見たらなんかこっちまで楽しい雰囲気になりますよね。
うん、去年なんかたくさん選手ね、
はい、
何人ぐらい来てはりました？あれ
バラモン以外全選手です。
バラモン以外全選手
レフェリーと。
あー、そっかそっか。
ちょっとバラモン選手は諸事情によりみんなの前でちょっと出れない。
あーそうなんや。
はい。
でもあの時はたくさん選手来ててファンも業さんでしたけど、うん、もうなんかわちゃわちゃなんかすごい変な雰囲気でしたね、あそこ ね、
そうですね。
変なって言ったら失礼やけど、
だからこれも自分一人だけじゃないしに、やっぱ参加してくれる方々がおられるから選手も、はい、あのだから選手もね、あのその去年したのがその会場近辺 の、うん、あの温泉施設で、
はいはい、
そちらもポスター貼ってもらったりとか宣伝とかしていただきまして、だからやっぱりなんか年に1回レストランの方もなんかこう思い出を兵庫に来たらこれやとか、うん、そういう部分でなんかその時間を作れないかなと、それであの考えて、まあ、レストラー全選手温泉、
うん、
ファンも温泉。
裸の付き合いですか？
はい、
お風呂入った人もいるし、
はい、
うん、そお風呂入れへん人もいるからね。
ああ、入れない人、
ね、入れへん人いるからね。
あ、はい、
あのドラプロのメンバーでも入れへん人いるからね。
あ、そうなんです、ね。
うん、でもあの温泉の外というか温泉の敷地内で、はい、一緒にこうご飯食べたり、
あ、はい、
イベントとか飲んで、
お選手とファンとは
ファンと、
うん、お食事会とか、はい、交流イベントで、
そうそうそう、うん、へー、あれでもファンって言っても別に募集してたわけじゃないんですよね、
はい、いや、募集っていうか、まあ、自分 ちょうど、もうほんま言うたら、もうレストランの方にゆっくりしてもらって、はい、あの、まあ、帰ってもらおうみたいな思ってたんですけど、やっぱり中には自分の知った人とか、うん、やっぱり、ね、あのこういう交流の場持ってほしいとか急遽決まったことなんで、だからそれやったらちょっと声でもかけてみようかないうことで、うん、当日に声かけた方もいましたし、あでじゃあ行きますみたいな、はい、
なるほど、あれはそうやったんですね、はい、なんかファンと選手とほんまに1対1ぐらいの感じでしたもんね、
はい、だから急遽なんですよ、だからああいうことをちょっとやったらどなやろうかと、うん、だから2年前なんかご存知ですよね、
はいはいはいはい、
だからその店でもやっぱりその移動の距離もありますし、うんうん、やっぱりその参加される方々のやっぱ、まあ、いろんな面があるんですよね、うん、送迎とかこのバスとか ね、 ねやっぱり飲酒運転のこともありますし、
うんうん、なるほど、でも去年みたいなやつを大っぴらにやっちゃうとそれこそたくさん来すぎて大変ですもんね、
うんうん、帰ってどうでしたか、その店は店でいいんですけども、うん、店内よりもやっぱもう広々と 外でもうあのああいう方がちょっとすぐ終わった後移動もしなくて、うん、どうかなと、
いやあの井上さんのお店でね、はい、やった時も良かったんですけど、はい、言うても選手も3人とかそれぐらいでしたもんね、はい、だからどうキャパを考えると、はい、お客さん入れなあかんし選手入れるとなったら、はい、数がね限られてきますもん ね、 ね、
はい、
だから去年はむちゃくちゃ多かったから、
はい、
あんな経験ないですもんね、ほんまに
そうですね、遅れてから武田選手が宮本選手も来ましたからね、
あそうなん、
あ来たんですよ、
僕らもう帰ってい
いそうですそうです、いやだからみんな帰られましたけど、うん、全然追ってもらっても構わなかったんですよ、まだ選手が風呂入っている間まだ おられた方もいましたからね実際、ほんでまだ上がってからたい焼きとかレスラー自腹で、はあ、あの購入して食べてる人もいればまだ、ねはい、うちが用意したそのお酒とかね、うん、チューハイとかまあまあ参加者数しか分かんないですけども、まあそこでもまたちょっと始まったんです
よ、結構ゆっくりやってたんですねあの日、
やってましたね、
ああそう
ったよかったですね、
ほんまやな、まあ、ハマは去年だいぶ楽しんでたけどな、
あ僕はねああいうの大好きやから
このラジオのなんかおまけ音声みたいなのでちょっとだけ配信した、
はい、
選手のインタビューみたいな あ、はい、あれがその温泉の前の、
そこで撮った
やつ、ね、立ち話みたいなやつだけど、ハマーのやつだけまで流してへんねんな、
あれは水流さんでもいいやつですね、
何なんですか、
ここにも載ってるね、平成極道コンビの星野勘九郎選手とね、
はい、
デュエットですね、
ハマーがずっと
野球の話ちょっと覚えました、しばろって言われるんじゃないですか、
そうそうです
、荻野隆やっちゃいます、
荻野隆もそうですね
野球の話をひたすらするってやつがあってあ
これで思い出しました、よくわかりました
なんか2人でずっと応援歌歌って、
そうですね、
うん、あれ
楽しかったですよ
それプロレス関係ないけど野球ファンがそばにおったっていう、
そうですね、
うん、あれはでもね聞いたけど編集のポイントがなくて、
あれは放送事故でしょ、あれこそ
放送事故そうかな、あれちょっと聞いてほしいなと思うねんけど、なんかの機会でねあれ流したいな、
聞いてみたいですね、
ほんま、
はい
またそしたらお聞かせしますわ、実は先週撮った放送も一本お蔵入りがあって、
はい、
あれちょっと流せへんなと思って、
僕半分寝てましたもん、
まあ、今年はまだその辺はどうなるか全然未定なんですよね、
そうですね、まだ未定なんですけども、
うんうんうん、まあ、どんな形になるか分からへんけども、まあ、とりあえず、試合は、10月26日に、何時からでしたっけこれ、
試合開始が1時で、会場が12時ですね。
はい。
はい。試合開始がそれ1時です。
1時。
はい、
で、チケットは今どんな状況になってるんですかね。
チケットは、まあ、最前列が残りわずかとなってますし。
はい。おいくらですか？
最前列が6000円で、はい、2列目、3列目が5000円です。
は
い、あと、自由席が3000円です。
ははは、自由席3000円。
でも、この、まあまあ、これも来てもらった方しかわからないですけど、ステージ上にリングがありまして、はい、まあ1列目はもう最前列はもう1列目に決まってるんですけども、この3000っていうのがやっぱちょっと離れてるんで、本当にもう間近で見たい方は、もうこの6000、5000が本当におすすめです。
そうですね。うん、
もう選手間の、まあ同じ第4プロレスのリングであっても、その、よその会場と比べても距離感が全然違うんで、この1列目も、うん、リングとの
ステージ上ですもんね、
はい
ね、それがもうあんまないんですか、残り、
まあ、ありがたい話、最前列は残り6枚ですね、今現在
リアルな数字、
はい、リアルリアルリアルで
2、3列目ももうあんまり残ってない、
いや あります。
まだ
ある。あります。
で、これってどうやって買ったらいいんですか？
いや、各コンビニのローソンチケットとか、あ、
ローソンチケット、はい、
セブンイレブンとかサークル K とか、はい、チケットピアとかでも取り扱いしますけども、はい、まあ自分の携帯番号も個人情報になりますけども、はい、載せてるんですけども、はい、まあそちらに連絡していただければ、はい、まあこちらで用意させてもらったらなんか特典でもつけようかなと。
あ、なんか特典つけてくれるんですか？はい、へえ、どんなことしてくれるんですか？
今考え
てます。
去年はニューヨーク券つけましたよね。
せやったな。はいはいはい。で、ちらっとその話の中でも出ましたけど、その募金とか、
はい、
ああいうのは今年もまたされるんですか？
あ、今年も姫路の骨髄バンク推進センターいうところと、
はい、
あと NPO 法人の動物愛護団体の、うん、とこから、まあ、来られますね。じゃあ骨髄バンクはそのドナー登録の説明会と、あと募金活動で、うん、で動物さんとこがそのペットを連れてきて、うん、まあどう言ったんですかね、まあ、こういうペットがおられますと、で里親探しもこういうふうにしてますと、そういうビラとかね、あとそのなんか物資っていうか、なんか食べ物はちょっとダメなんですけども、なんかタオルとか、そのペットに使ってもらうためにそういう活動をするみたいですね。
それはお客さんがタオル持ってきてくださいみたいな感じなんですか？
だから向こうは向こうでそのホームページとかありますんで呼びかけして、
うん、ああそうなんや、
はい、
あ、なんか向こうは向こうでそのこれを宣伝してくれてるわけですか？
してくれてますね。
すごいな、
はい、
あ、それいい活動ですね、はい、お互いメリットある
し。そうですね。
それもともとなんかつながりあったんですか、井上さん？
いや、骨髄バンクは自分がこれも簡単に言いますと、ある団体のプロレス興行見に行った時に、うん、リング上でそのドナーと、まあ、自分の命があるのはあのドナー登録の患者がおられたから今の命がありますと、そういう試合前 の、
うん、
そのリング上で上がってそういうことを言っている方がおられて、ちょっと胸に打たれるようなところがありまして、
うん、
それで自分もちょっとこういうことを取り入れたらみんなに広がるんじゃないかなと。まあ、それも意味もあってね、やっぱり自分もちょっと7年、今年の10月に7年になるんですけど、父親も亡くしますんで、だからやっぱりそのいう部分で、はい、その移植とかですね、やっぱ、はい、
電話したかったんですか？
そうですね、
骨髄バンクに、
はい、
でこんなんするけどこうへん言うて、
まあ、こうへん、ね、いや、まあ普通にむっちゃ丁重に、
はい、
丁重に言いましたね、ま
あ、言い方は
どんな反応だったんですか？
いや、検討させてもらいます、はい、言うて、やっぱりそのいろいろ実績の例も見て、はい。で、まあおかげさまで2年目、3年目の時に、献血活動も献血か読んでしたんですけども、はいはい、ちょっと人数が満たなくて、うん、去年からちょっとできなかったんですけども、うん、でも先ほども言いましたけども、その中で献血してくれた方が、そのきっかけで、
うん、
してくれるようになったと。だからやっぱ嬉しいなと。
なるほどね。やっぱでもそういうのって絶対大事だと思うんだよね、はい、そんなんをちゃんと電話してするっていうのがすごいな。
行動力がもうすごい、
すごいよな。大体そのプロレス会場で骨髄バンクってなかなかこう理解してもらえへんのちゃうかなと思ったりするんでね、すごいな。
一応試合終わった後に全国競技会ニュースっていう骨髄バンクの全国ニュースみたいなのあるんですよ、うん、その各地区の、うん、その中で自分が取り上げられてまして。
へー、それめちゃめちゃいい話、
ね、いやめっちゃなんか嬉しいな思って向こうから送ってくれまして、うん、
最初はちょっとって言ってたのに、うん、だんだんもやっていってることが分かって取り上げられる、すごいですね、
はい、いいことですよね、うんまあ、プロレス確かにデスマッチかもしれへんけど、やっぱそういうきっかけでね、はい、そうやって見てくれたら絶対いいと思うんで、はい、だからマラソンよりも骨髄バンクですよ。
そうします。
サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しいトークはもちろん、絞れたサンダシー気候情報ももっこりたくさん。
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな。
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな。
毎月第2第4火曜日更新、
サンダーヘタレーディオ。
俺にも家族あるっちゅうねん。
一緒に住んでないけど。
はい、というわけで今回は井上さんにお越しいただきまして、播磨中央公園大会、大日本プロレスの播磨中央公園大会のことを、お話ししていただきました。まあ、あと何週間かわたって井上さんはちょっと出演いただくんですけれども、今回の見どころって言ってもまだカードが全然わからないのであれなんですけれども、まあ、播磨中央公園大会って本当にダラプロメンバーを毎年行かせてもらってて非常に楽しい大会なんで、ぜひ見に来ていただいたらいいかなと思うんです。もう一度井上さんの口から、はい、おすすめの言葉と詳細を、
おすすめの言葉ですか、
はい、ぜひ来てくださいみたいな。
あ、おすすめですか、
はい、うちの播磨はこんながええぞみたいな、うん、
売店にもかなり力入れてますんで、
はいはいはい、はい、確かにね、
まあ、まあ、これも来てくれた人、やっぱ食べてくれた人しか分かんないですけども、とにかく飲み放題とかもありますんで、
うんうんうん、
飲み放題、
はい、ビール飲み放題、
はい、
プロレスの会場で、
朝日スーパードライ、ドライのサーバーからです。
ほう、
はい、
それは
3000円で飲み放題です。
ほう、そんなパックがあるんです
ね。そうそうそう、
そういうパックもあるんです。
専用のコップが
なんか変なコップ持ってる人おるわ、何やねんと思ったらそれみたいです。
それは試合が始まって終わるまでの間、
そうですね、
はい、それいいですね。
まあ言うと6杯、だいたい5杯ぐらいですかね。外で飲むんやったら600円ぐらいでしょ、
うんうん、1試合あたり1杯飲めばだいたいペイできるぐらいで、
そうですね、
う
ん、そんな感じですね。
だからもっと人数がねおったらもっとお祭りみたいな感じでワイワイワイワイやれたんですけどね、
はい、
とにかく今年は去年と進化したところにはポン菓子が出ます。200円、
デスマッチ中になるわけですね。
ポン菓子ポーン言うんですね。
いや、ちょっと打ち合わせしていきます。
後ろでもなんか誰かやってるぜみたいな。
とにかくおでんは食べてください、お願いします。
あ、おでん、ね、
うちの母が作ってますんで。
じゃあダラプロ聞きましたで、おでんサービスしますか。
ちょっときついですね。売店またちょっと違うんで自分と。まあ、とにかく会場が大きい会場なんで、野外なんで、まあ、雨が降ったら雨が降ったなりのプロレスの、ね、見方も変わってくるでしょうし、とにかくもう来てください、もうそれしかないです。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、もう一度詳細をお伝えいただけますでしょうか。
はい、10月の26日日曜日、会場が12時で開始が1時です。
場所は播磨中央公園の野外ステージ、
はい、
でチケットなんですけれども、はい、先ほど言っていただいたみたいに、1列目が、6000円
です。
6000円、
はい、
2列目3列目が5000円、
はい、
で自由席が3000円ですね、はい、でちらっとおっしゃってた井上さんの携帯電話、
はい、
もうお伝え願っていいですか。
あ、全然いいです、はい、ポスターに載ってますんで。
はい、お願いします。
あ、12ですか。
ぜひぜひ。
12ですか。
はい、
090-3035-2820 です。はい。いたずら電話やめてください。よろしくお願いします。
これにかけていただくと井上さん出ていただけますので、はい、これでチケット名前くださいって言ってもらったら、はい、これ取り置きみたいな感じになるんですか。
いやね、これもね、うん、ほんまいろいろ問題あるんですけども、うん、まあこちらがね、送料とか見させてもらいますんでね、だから振り込みでも構わない、構わない。すいません、噛んでしまいました。
はい、いいですよ。
構わないです。
はい、
あ、ほんでしたら代金1回とかでもうこちらが見てもいいなと。
おお、まあ、ご無理のないようにし、はい、ていただければ。はい、はい、まあ、電話かけて相談してもらったら、はい、余裕にしてくれるということですね。
これまた電話かけてくれて取りに来てくれる方も実際おられますんで。
あ、そうなんや。
はい、
あ、
その時はね、やっぱちょっとジュースでも飲んでみたいな。
あ、
はい、
なるほどね。はい、井上さん優しいねんな。
いい。
井上さんは第何試合に出られるんですか。
第ゼロ試合ですかね。
ゼロ試合。
ダークマッチ。
調子が乗りました。すみません。
いや、もうレスラーかと思う風貌ですからね。これ、見られへんのはちょっと。
ほんまに今こんな風にベラベラしゃべってますけど、当日なんかもうそんな余裕ないですからね。
お、
はい、
うん。井上さん忙しいですもんね。うん、その辺の話ちょっと次回に、
はい、
はい、聞きたいなと思います。
はい、
はい、というわけで、大日本プロレスの播磨中央公園大会、ぜひみんなで行きたいなと思ってますので、リスナーさんもぜひ来てください。はい、今回お届けしましたのはトモキンと
ハマート
ドルフィンと
井上です。
はい、次の試合もご応募ください。
メール待ってるよ。
変わる、ライダードルフィン。
プロではプロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。